相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。はい、お願いします。
どうぞ皆さん憧れちゃんに注目してください。
ですか、
いつもの回よりも、はい、今日も化粧が、はい、入念にされてます。
そんな、
で化粧が入念になるのはこうスタジオ入ってすぐ分かんだ、はい、今日もよろしくとか言った時に、はい、なんかねいつもより化粧がしっかりしてるんだ。
今日また言われちゃいました。
ということはきっとこの番組の前にもっと大事な仕事が あってその流れでまあ来たら
流れでとかじゃないですよ。
だけどさ、はい、俺の番組しか仕事がない時はもうちょっとね雑なんだよ化粧。
そんなことないですよ。
いや皆さん先週先々週とか全部見てて、はい、そうするとねあこの日は前の仕事があった、
はい、
この日は俺の仕事だけだっていうのが、ね、
スケジュールが分かってしまいます
か。分かると思うんだよな俺ら、
はい、そんなことはないです、
はい、で俺今日ね、はい、スーツケースで、はい、大阪出張から帰ってきて、
大阪から
帰りで帰りの新幹線すげえな、はい、俺ともう一人どっかのおっさん当たり前だけど以外全部外人、
外国の方。
しかもね昔はアジア系の方が多かったけど、はい、うんうん、今もう欧米系だね。
そうですね、一気に増えましたね。
もうみんなでっかい感じ、ね、で何食べてあんなでかくなるのかなって
生まれつき。
今度ねちょっとラジオ日経突撃インタビュー、はい、あなたは何を食べましたって番組
外録取ってきてください。
視聴率 1%
1%
でもね視聴率 1% だけど、はい、スポンサーが俺だから、はい、その番組はずっと
放送される
ギネス、ね、ギネス。
私もこの前久しぶりに銀座行ったらもうヨーロッパの方ばっかりで、
ね、
あれ旅行来たかなっていう気分になってしまう。
なるよね。でその時は化粧は京都通過わかりました。
プライベートだったんで
、ね、はい、だけど円安がすごいよな。また、はい、一時ね、政府日銀が財務省が介入を行って、はい、160円あたりピタッとついたら、うんうん、それが上髭になって下がっていったんだ、はい、下がったから円高に戻ったんだけど、はい、また155円だから、はい、前はターゲットが155円ぐらいで、うんうん、介入が入るだろうと言われてたんだけど、はい、もうその155円の介入はもうない、160円なわけだ。で次回さ今度もうちょっとだんだんターゲットが上がって200円じゃないと介入しないってなったら憧れちゃんのお嬢さん、
はい、
僕ちゃん
両方
たちがさ、はい、アメリカの大学に留学したとするよ。でお母さんと、
はい、
仕送りお願いします、
はい、
こっちではさ500万を送ったつもりなのにさ、子供たちは向こうであれなんか仕送り半分になってるけどどうしたのなんて減ったよなんていやいやこっちはちゃんと送ってるよって、はい、社名明細送って喧嘩になってさ、うん、
喧嘩になって
あそうか為替だなって
そうです ね、そうなっちゃうんだ。
俺以前さドルを結構買っといたんで、
はい、
それかなり増えてる。
そうですね、
うん、例えばの話、はい、5億円買ったとするじゃん。
例えば、
うん、それがね7億円ぐらいになってる。何もしないのに。だからエスカレーターに乗って歩いてるようなもんだよ。
ああ、もう勝手にどんどん
勝手にどんどん行っちゃう。だから日本でアパートなんかさ、要するにアパートを投資用に1棟買ったとするじゃん、
はいはい、
でそれは家賃入ってくるけどさ、むしろアメリカに買っといて家賃入ってきた方がさ、アメリカは地価がどんどん上がるし、
はい、
それが為替になってまた増えるから、
ね、
日本だとただ立ってるだけ、向こうだとなんかエスカレーターの上にアパートが乗ってどんどんどんどん
上がってく
るような感じがするな。
確かに
この円安はどうなっちまうんだろう。
どうなってしまうんでしょうか。
で、
はい、
分かんないけど、まあ俺はついてくだけだな。
ついてくだけ、
うん、円安になって儲かるんだったら儲かる行動を取る、
はい、
で危なくなったらヘッジをする、うんうんうんうん、というとこだな、はい、大和証券の正常支店に聞いたら、
はい、
2億円ぐらい入れとくとね半年で900万の利息がつくんだってよ。
900万、
半年で900万だぞ、
はい、
それ1年で1800万だろ。
そんなに、
それだけで食っていけるよ。で税金払った後だっちゅうからさ、
へ
え、なんか4億円ぐらい入れとくかと思って。
そう、1800万？
そうだよ、1年で。
そんな
すごいよな、
はい、
氷菓子から借りてきてそれ入れとくと氷菓子の方がやあ高いか。
そうですね、う
ん、以上
これから始まりますけれども、はい、じゃあ番組始めていきますね、
はいはい、行きましょう。
この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルで配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。そして相場志郎運営事務局のインスタグラムもやっておりますので、はい、皆さんフォローお願いいたします。フォローは番組 YouTube の概要欄またはライブチャットからご確認いただけます。相場さん撮影頑張ってますもんね。
頑張ってます。
はい、皆さんフォローよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーは株式投資のポイントを相場さんに分かりやすく解説いただくコーナーです。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。9日の東京株式市場で日経平均株価は続落し、終値は前日に比べて128円38銭安の 38,073 円98銭でした。日銀の追加利上げへの警戒感や国内の長期金利上昇に伴い、値傘のハイテク株などに売りが出ました。一方、企業決算や業績見通しを手がかりとした個別物色が目立つ中、日経平均は上げる場面が多くなりました。午後に上げ幅が200円を超える場面もありましたが、アメリカ株価指数先物の軟調推移もあって徐々に売りが優勢となりました。日銀が朝方に公表した4月25日から26日開催分の金融政策決定会合の主な意見について、市場では追加利上げなどを意識させるタカ派的な内容との受け止めがありました。9日の国内債券市場では長期金利が上昇し、ハイテク株には相対的な割高感を意識した売りが出やすくなりました。東証株価指数トピックスは反発、終値は 7.03 ポイント高の 2713.46 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆5012億円、売買高は17億146万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数は519、値上がりが1081、そして横ばいが51でした。
なるほど。先ほどちょっと言わせたんですが、はい、政府日銀財務省がドル円の介入、はい、まあ本人たちはしてないって言ってるけど、まああれだけの値動きだからしてんだろうな。で、実はその外貨準備高っていうのを日本政府は持っていて、
はい、
外貨準備高だから外貨で持ってるわけだ、まあ、ドルで持ってる分が多いと思うんだけど、はい、そのドルをドルで円を買う、
ドルで円を
買う、うん、政府がいっぱい持ってるドルで円を買うと、ドルを売って円を買うから、
はい、
ドルが下がって円が上がって円高になるから160円なのが155円までこう下がったと言ってたんだよな、
はいはい。
で、政府日銀が持って、政府が持っている外貨準備高の、うん、
はい、
ドルはいくらで買ったのかってのはこれは興味あるだよ。
うーん、
な、例えば100円でもし持ってたのがあったとしたら、
はい、
それぶつけたらさ、160円とか155円だから、
はい、
相当政府は儲かってるわけ。
そうですね。
うん。だから介入すると、
はい、
政府の儲けが増える。のは間違いないんだ、うん、で持ってるの全部介入しちゃったらさ、国の借金結構変じゃねえかと思うけど、もう外貨準備高がないと何かの支払いもできないし、援助も国際援助もできなくなっちゃうから、あれなんだろうけど、まあ他に予算があるかとか、俺ちょっと政府の人じゃないか分かんないけど、今後も立候補するつもりないし、一応でも中条清さんとは友達ではある。
あ、
さっき写真見せたもんな。
そうです、写真がありました。
だわ。
はい、
で、日経先物ちょっと見ますとね、
はい、
日経がちょうど今38,090円ですね、今、
ジャスト。
と、38,000割ってくると、過去のこのしこり、この辺な。
はい、
3月の12日、13日、このしこり、この並びを割ってくる。はい、実は、ここ線引いていくと、ここにもあるんだよ、この辺。
ありましたね。うん、先週37,968って言ってました。
そう、よく覚えてんね。それで、だから、この38,000円の周りで、上にちょっと行ったり、ちょっと下げたり。はい、繰り返してるわけで、で、今ちょうど3万 8090円なんで、はい、ここでグッと陰線引くと一旦下がるわな、うん、で上にグッと出るとちょっと上がるわなっていうことなんだけど、
はい、
前回の放送実は俺昨日大阪のホテルで聞いたんだよ。もう部屋に早く帰ったからテレビ見たら YouTube ってあったらピッてやって、はい、YouTube だから俺出てるかなと相場しろとか入れたら、本当に俺が出てきて
出てきますよ、う
ん、で先週のやつ聞いたらね、はい、結構当たってんのな。
当たってました。よかった。
本当だよ。で先週日経先物について何て言ったかっていうと、
はい、
上がったり下がったり上がったり下がったり、うん、陽線だったり陰線だったり、はい、陽線だったり陰線だったりするんで、やらない方がいい。
難しいですよ。
そう。例えば火曜日の陽線、大陽線で買ったら、
はい、
水曜日いきなり下げるでしょ。
はい、
うん。で、まあ、今日は下がったんだけど、これだから3万8000割ってくると下がってくるんじゃないかなって気がするから、明日の朝楽しみだなと。
はい、
で、逆にこれ、陽線が出ると、長らくこう、青の上に出なかったのが、うんうん7日に青の上に出て、そして、明日の朝また青の上に出ると、
はい、
これ強い傾向にありますから。
うん、
で、前回の番組では一回3万8000円まで上げたら、その後下がっちゃう、あ、3万9000円まで上げたら下がっちゃうよって前回言ったんだけど、
はいはい、
それがこれだ。今週の火曜日。
うんうんうん、
で、上がって3万9000円ちょっと行ったんだけど、
はい、下がっちゃって
下がった。だまあ本当に先週言った通り。だから今週はじゃあ言った通りにどうなるかっていうと、明日の朝陰線だったら、
はい、
とりあえず俺は売りを入れてみる。
うんうんうん、
で、オレンジまで下げるのかどうかだ。
はい、
で明日の朝陽線だったら、とりあえず買いを入れるんだけど、こうやっぱ3万9000円ぐらいまでの間に下がっちゃったら嫌だなって思いがある。
はい、
というのが日経です。
うんうんうん、
一方クルードを見ましょう、
はい
ね、クルードを見ますとこれだですよ。俺はさ株軸でさ去年の後半ぐらいからねオレンジオレンジって言ってきたんだよ。
オレンジオレンジ
みかんじゃないよ、
はい、オレンジ際の、
うん、オレンジ際の戦い、
はい、
で見てくださいよ。4月12日金曜日を天井に何日下げたかっていうと、これもう行くぞ。ここは天井にな、
はい、
ペッて言って天井にちょっと待ってください、4月12日を
12か、
うん、天井に、ね、もう一回今手元が狂った
4月12日
か、12日を天井に、今日まで昨日までで18本だよ、
はい、
だからそろそろなんだよ、うん、つまり下げが終わるタイミングだよな、
はい、
でオレンジ見てこれきっかりオレンジだよ。で下ひいても戻って下ひげいっても戻って、
はい、
で前回は俺はここで売りを入れて、この翌朝のここで売りを手締まいましたと、
うんうんうん
うん。で、今声が裏返った、
はい。
で、今度はこの売りを手締まって、ノーポジション、
はい、
フリーでの状態になっていて、オレンジ際の戦いに、勝つということで、この辺でちょっと勝ったんだよ。で、今これ大幅プラスですよ。あとはただね、青が上から紫を割ってきてるんで、
はい、
この上昇がどこまで行くかわからない。多分これ緑下げてるから、
はい、
一気に上がんないような気がして、もう一回緑に当たってダブル底作ったら大きく上がる。
オレンジに当たって
たんですか？もう一回オレンジにまで下がって、
はい、
これどっかまで上がるでしょうと、
はい。
で、一度下がってオレンジまで下がるかオレンジまで行かないで上がればダブル底だから、そこはそこそこ上がると思うんだけど、これはまだ、だから一気には行かない。ということですね。
青と緑が
下向いてるから、こういう時はね、やっぱある程度までしか行かなくて下がっちゃう、
はい、
ただこれ1本2本取れば、
はい、
仮に原資金を130、40万買いを入れて、原資金130、40万で、まあ、レバレで効いた状態でやると、はい、これぐらいのロウソク1本取れれば30万40万ぐらい儲かるんだよね。だから結構あと1本どうなのかな。もう例えばこれ今陽線出てるけど、次陰線で、この赤割らない陰線で次出るじゃない、
はいはい、
そしてあさってつうか来週になって陽線が出れば赤を割らない、まあちょっと後で書いてみせるけどさ、
はい、赤割らずに、
うん、今陽線だけど今度どっかで陰線が出るじゃん、はい、
出ます。
その時赤割らなかったと
する、はい、
で次に陽線が出たら多分これ上がるんだよ、
はい、
ただ無限に上がるわけじゃないけどね、
はい、そうです、
ね、うん、 その時に多分緑横向いてるから、うん、ただ青はまだ下向いてるから、はい、ある程度までしか、だから82円だよな、81、2円だよな、そんな風な感じがします、
はい、
それからソイビン、ずっとこの番組で追いかけた、
はい、
ソイビン、これはね、ほらちょっと俺今あのなんだあの勝ち誇った
勝ち誇った感じ
で、なんつうんだあれ、あドヤ顔、
はい、映らないドヤ顔が、
この番組、あそうか、
あ映りました、
あほら
ドヤ顔
で、これこの番組でずっとソイビーンね、はい、原油と金と追いかけてきて、
はい、
ダブル底一旦紫まで行って下がって、うん、おなんかディレクター優秀だよな今な、ドヤ顔とかエコーとかさ、
エコーも
お小遣いとかさ、
あそれお小遣いはそんなことしない
です、ね、これダブル底になるでしょ、
はい、
でもう一度紫と青の上まで行きました。そしてあまり下げないで戻ったから、これ買いだろ
う、は
い、これ番組でこうやったらこうなったら買ってください、買ってくださいっていうか買った方がいいですよって俺言ってあるから、
はい、
で俺も買ったよ、で瓶だから、
うん、
で実はまだ手締まってないのよ。なぜかっていうと、もう一回下げるかもしれない、
はい、
でもここで買ったのは大事に持っていて、次下がっていってで戻ったらもう一回買うとこのぐらいまでいっちゃうからね。
あ
だって紫と青が入れ替わってっかんね。
そうか、うん、そうですね。
でオレンジの上出たかんね。
そっか、今揚げの勢いが強い
です
ね。
これはもうドヤ顔的な言い方でこれはこの番組でずっと追いかけてきました。で何がいいかとリスナーの皆さんにね、あの ご提案したのは、ずっと追いかけてくると、うんうんうん、いつかはそういうふうになるのよ、はい、予想通り、
はい、
うん、だから例えばずっと上げてんのがあんだわ、ね、ココア、
はい、
ココアなんてのもあるんだよ。
ずっと上げてる、
ちょっと待ってください。ずっと上げてるのはちょっとありますから、ちょっと待ってください。
はい、
これかな、こっちかな、あこれダメだ、ちょっとね、時間がないのでやらないけど、ココアはね、はい、ずーっと上げてたんだでこれずっと見てて、
はい、
まあずっと上げてんだから買ってりゃいいんだけど、俺は下げる方が好きだから、これは必ずどっかで下げるからって言って、ずっとずっとずっと見て、熟成も狙ってんのがいて、熟成と一緒にこれ必ず下げるからずっと毎日見ようよってやった、もうね、苦節5ヶ月やっと下げたよ。これ後でね、あのご説明します。それからなんだっけ、あとはやんなきゃならないな、一通りやったかい。
はい。
そういうゴールドな。
ゴールド、ゴールド、
ゴールド。ゴールドはね、これ今ここなんですよ。
はい。
そうすると、これ、前回何て言ったかっていうと、この上、なんだ、こう、
集中してる。
集中してるから、これちょっとわかんないなっていう話だよね。はい。で、どっかでこれ上に飛び出てくると、もう一回上げるような気がするんだけど、わからない。で、週足を見るとね、やっぱりこれ、綺麗なパンパカパンだから、
はい。
日足がどっかで戻ればもう一上げあるような感じがするんだよね。
日足がどっかで戻れば、
うん、要するに日足がここで陽線で青の上に出てきたりしたら、はい、そうすると週足で言うとここで緑に当たって上がったっていう形だから、はい、ちょっと綺麗なパンパカパンなんだよな。
そうですね、う
ん、これ1回目の休みでしょ。上に出て1回目休んで2回目休んでもう1回上がるっていう、だから、これはこの上にだいぶ下げてんだよ。これここからで、見てますか。ここは天井で、
はい、
今日までで、ちょっと待った。今日これ調子悪いよな。調子悪いって俺が調子悪いんだな。
何日間かが。
ちょっと待ってくださいね。あれ？ゴールドないもんね。
コールドです。
あ、そっか。
寒くなっちゃってます。
Oh, it's so cold.
金にしてください。はい。ゴールドが。
はい。あれ？ちょっと待ってください。これは、ゴールどうだろう、どうだ、あごめん
手元が
ゴールドねねね、
はい、
ね
GOLD
こう、あ来た来た来た来
た、よかった。
それで見ていくと、
はい、
何日かっていうと、ここは丁寧にやろうな。ここは天井で持って
あいい感じ
で、今日で
19
だから、しかもこれ下げ渋ってない、これ、
はい、
なのでこれ上に出てくると上がるような感じがします。それまで俺は×感じね、
動かない、
うん、で為替はもうドル円は分かんないよね。あとはなんだっけな、俺なんかやってんだけど、
はい、
それはやった方がいい。
で分からない、それは
そう分かんないよな。ですね、ちょっと待ってくださいね、
はい、
あユーロ GDP だからユーロポンド、
はい、
ユーロポンドは買いで持ってます。
買いで、
うん、それやりましょう、
はい、
EUR、GBP で、これはこれかな。あ、これじゃないな。俺今日調子悪いよね、これ。あ、FX でやんなきゃダメなんだ。EURGBP ね、
はい。
これ番組いつまでも終わっ、これだ。
その
調子悪い。あ、これ。
あ、よかったです。
下値が揃って、オレンジの上にこれ出ない。出ない。
出た。
やっと出て、下がったけど、はい、下値が並んだんだから、ここで買いなんだよ。
うん、
で、今持ってんだよ。で、これもほら、もうすぐ、パンパカパンになるぜ。
そうですね。
ということで、ユーロポンドを一応買ってます。で、最悪もう一回下がって、オレンジ割らずに上げれば、これ、上がってるんだろうと。
はい。
以上。
相場志郎の相場の潮流でした。
でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。
はい。今日の提言はですね。
はい。
どこだっけ？これだ。
ここです。
チェック。
チェック。
チェックチェック。
チェックチェック。
チェックチェック。うまくいってない方もいる。
はい。
当然。うまくいってる方もいる。
はい。
で、うまくいってない方は、こういう部分をチェックしていただくと、うまくいきやすくなるかなっていうのを、ちょっとまとめてみました。うん、で、今日は冷やしバージョンです。
はい。
まず買うんだったら下半身が出てから買ってるか、
はい、
で下半身がザラ場で出て買うと引けまでに下半身じゃなくなっちゃう場合があるから、引けで下半身か、
はい、
空売りを入れるんだったら逆下半身が出てから翌朝買う、
はい、
売るとこれをちゃんとやってるかどうか、
はい、
感覚でこんなに上がったからそろそろ下がるだろうって入れたらココアみたいにどんどんどんどん上がっちゃうから、
はい
下半身逆下半身か、はい、もう一つはろうそくの本数は数えたか、うんうん、これは家で仏壇のろうそくの本数じゃない
そうですね、うん、
それは、はい何本ろうそくがいつも数えてるやつで、
はい、
例えば16本目で下半身が出たんで買ったって言っても、
はい、
17までしか上げないのに16本目で買ったら、
はい、遅い
遅いですよ、
はい
いうことだよな。それから下がっていって、13本目に陽線が出たと、
はい、
そうすると次14じゃん明日、
はい、
それやっぱそろそろ上がっちゃうタイミングだから空売りを手締まわなきゃいけないし、はい、そこで空売りを入れても一旦は上げられちゃうわけだ。
そうですね、うん、
だから本数を経過した後買ったり売ったりするとやっぱり失敗の可能性が多いの で、
そうです、
初期でやらないといけないですね、
はい、
うん、それから MA っていうのは移動平均線は集中していないか、
はい、
移動平均線が集中しているということは、今のなんだゴールドみたいにさ、
はい、
赤と緑と青がくっついてるわけだから、うん、上がったり下がったり上がったり下がったりしてるからこそ移動平均線が集中しているわけですから、はい、移動平均線が集中してると下半身だから買っても翌日逆下半身、
うん、そうですね、
逆下半身だから売りを入れたら翌日下半身っていうことになっちゃうので、はい、移動平均線が集中しているところでは極力エントリーをしない方がいい。ただし集中した後それがばらけるのはまあほぼ間違いないので、
はい、
それを買っていくと売っていくということになる、はい、で今日の大事なのがね4番目なんだけど、
はい、
一発で思った方向に動かない場合が半分あると、
うん、
下半身だ本数もまだ3本目だと、
はい、
まだまだ上がる、はい、上がる、
上がる、
うん、で買ったのにあれ明日下がっちゃったよっていうのはあるわけだ、
うんうんうん、
でそれどういう場面かっていうと、
はい、
ちょっとこれ例を出しましたので見ていただきたいんですが、左側のこの赤い矢印、
はい、
右のこのチャートが将来のチャートが見えないとしてこの日で考えたらパンパカパンだった、オレンジ含めてパンパカパンだった、はい、緩んできて、上を向いている青にぶち当たって上がってきて抜けたのでこれ買いなんだよ、
はい、
ところが下がっちゃってぐじゃぐじゃやってダメだなと思って損切りをして、
はい、うん、
そして違う銘柄やってやられてる間に後で見たら上がってた、
上がってた、
うん、それからこの右側のやつ、
はい、
オレンジ紫青だからこれは一時的に下がったけど上がるはずだと、うんうん、しかもこのあれだよ陽線はダブル下半身、
はい、
トリプルだ、
トリプルですね、
赤も抜けて緑も抜けて青も抜けてトリプル、よーし買ったと、
はい、
そしたら翌2日陰線でさ、
はい、
あーと思ったら抜けたと、
うんうん、
追加したと、
うん、
そしたら下がっちゃった、
はい、
あちゃーって言ってこれで手締まって他の銘柄でやられてる間に気がついたら
上がってる。
だからもう一度戻ると、今の例を分かっていただいた上で戻ると、一発で思った方向に動かない、よし買ったですぐ上がる、
はい、
よし空売りを入れたすぐに下がるとは限らず、方向性がは分かってんだけど、うん、一時そこで逆に動いてみせたりするわけだ、ね、そういうことを分かっている必要があって、
はい、
じゃあどうしたらいいか、まだ時間あるもんな。じゃあもう一個見ていただきましょう。今度はこれさっきのはね、住友林業、今度のは住友林業、今度のもだな
今度のもですね、
俺外人だから、できますよ、はい、この矢印は何をしたかというと、これは空売りを私だったら入れます、
はい、
どうしてかというと、ここから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13本、
はい、
13本目、13本上昇してオレンジ際でこれ逆下半身だから売りを入れた、
はい、
翌日ちょっと陽線だった、翌々日ちょっと上がったけどやっぱ下がった、よーしと思ったらここで陽線2本で結構上がっちゃった、
はい、
100円ぐらい上がっちゃった、
あれってなります、
あーと思って手締まっちゃった。ただ翌日からガーッと下がった、
はい、
だこういうところ一発で思った方向にずーっと行くとは限らず、途中でこういうことがあるんだということを分かっていて、
うん、
でこれを避ける方法を株塾では教えてます。
避ける方法、
うん、これを避ける方法、うん、要するにここで売りを入れるでしょ、
はい、
大丈夫大丈夫大丈夫、さてここオレンジの下だし、
はい、
緑と赤が、上が緑で赤が下で下を向いて、
はい、
青も下向いてるから一時的な反発があっても下半身にならない限りは大丈夫だ。だからこの2日我慢して大丈夫、そしてここが上から14本目ですからの陽線だから手締まいっていうことになるわけだ。これは一つ、
はい、
もう一つこれ見て、オレンジまで行ったけどダメだった、でここで空売りを入れなかったとします、
はい、
でこう1回上がって下がって抜けたから、これ売りなんだよ、
はい、
アイバリューだったらここで売る、これを見て翌朝売るとここで売りを入れたことになる、うん、そうするとこれ上がっちゃうんだ一時的に。
そうですね、
半月ぐらい上がっちゃうから、半月も上げられるとい
や
嫌でしょ、結局下がったんだけど半月上がるでしょ。じゃあこれを見てどうして売りを入れちゃいけないかっていうと、これを夜見て売りを入れるってことは翌日の寄り付きなわけだ、
はい、
そうするとね、もう本数がね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10 で、まあこれを見て翌日売りを入れたとする、
はい、
まあ入れるな、俺でも入れる、入れるけど、この横ばいを見て、これを見てここで売りを入れて、横ばってる間に、上から14本目の陽線で、
はい、ああ、そっか、そうです、
ね。ああ、もうこれ、一回やめよって言って、次の上げを見送って、ここで売りを入れれば、ビューッと取るわけだ。
ああ、上げを見送って。
うん。
そっか、そっか。
あ、買いを見送って
ね。買いを見送って。
うん、というふうに、うまくいかない人の特徴は、そこをちょっと見ていただいて。
すぐ翻弄されない。
翻弄されない。この4番の練習をされたらね、月10万とか8万とかコンスタントに行くようになるから、あと株式入ってください
大事なことですね、
はい、
ありがとうございました、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。この後の YouTube の延長配信もお楽しみに、
はい、それではいきましょう、はい、株は技術だ。